どうぞヨハネの福音書の17章、今日もお開きください。主の祈りを私たちは学んでいるわけです。イエス様がどんなお祈りをなさったのか私たちは見てきました。で、少なくとも私たちが望むことは、期待することは、この祈りがあなたの信仰生活に大きな励ましをもたらしてくれていることと思います。主が祈ってくださっているという事実は、それだけでも私たちに大きな励ましをもたらしません？主が祈ってくださっているって、あなたや私のためにって。そして今私たちはどんなことをイエス様が祈ってくださっているのか、そのことを見てきたわけです。ちゃんとあなたや私の弱さを知っている主は、あなたのために祈ってくださっている。ちゃんとあなたが罪から守られるように、しっかりと永遠に守られるように、あなたの心がいつもその主の喜びに満たされ続けるように、というのは、私たちの心はいつもいろんなことで動揺するからです。すぐに喜びを失ってしまうからです。敵からサタンからしっかり守られていくように、そして生かされている目的、その使命をしっかりと果たすことができるように、私たちの間でも兄弟姉妹があなたのために祈ってますよって言われるだけでも励まされるのに、この御言葉は私たちに、主が私のために祈ってくださっている、大きな励ましを私たちに与えてくださるし、またくださっていることと期待するわけです。神様があなたを守っていてくださる、だから私たちは主から与えられた務め、使命を果たすことができるんだ。ちょっとそれ考えてくださいます。主があなたを守ってくださっている、だからあなたは主から与えられた使命を果たすことができるってね、神様の前に自分でない自分を出す必要もないって言うんです。あなたの弱さをあなた以上に知ってらっしゃる神様がちゃんとあなたを用いてくださるって。あなたの弱さを分かっている方がちゃんと励ましを与えてあなたを使ってくださるって。で、この事実をしっかりと私たちが覚えるならば、その信仰者のうちに、あなたのうちに期待と、そして意欲とが膨らんでくるはずです。どんなふうに神が私を使ってくれるのか、どんなふうにして神は私を用いてご自身の栄光を表してくださるのかって、そこなんですよ皆さん。そこにしっかりと私たちは目を留めなきゃいけない。御言葉は私たちに大きな希望をもたらしてくれる、大きな励ましをくれるんです。この真理は私たちのうちに働いて、そして私たちに大きな確信をもたらしてくれる。神は私を使ってくれるって、この偉大な神様のそのご栄光のために私のようなものが用いられるっていう、この事実、私たちはもっともっとそのことに目を開くことが必要です。どんな大きな祝福を神様が私たちに与えてくださったのか思いません？どれほど忍耐深い神なのか、どれだけ私たちは神の前に御心に逆らうことを繰り返してきているのか、それでも神は私たちを憐れみ、私たちを許し、我々を用い続けようとしていらっしゃる。これだけでも十分です。でも御言葉はその後また私たちに大切なことを教えてくれるんで、我々はその続きをご一緒に見ていきます。今日は20節のところからです。今まで私たちはイエス様ご自身がご自分のために祈っておられた祈りを見ました。そして今度は弟子たちのために捧げられた祈りを見てきたんです。今度は未来の信者に対する祈り、あなたや私に対して、もちろんそれまでの祈りもそうです、もう説明してきたように。しかし特にこの20節のところから見ていくと、未来の信者に関する、後に救われる、この当時から見てですよ、後に救われていく信者のための祈りがここに記されているわけです。20節から最後のところまで、20節ご覧くださいます。私はただこの人々のためだけではなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますって。彼らの言葉によって私を信じる人々のため、弟子たちの伝道によって、このイエス様と共にいた人々が、この弟子たちが出て行ってイエスキリストの福音を述べ伝えることによって、イエスキリストを信じる人々です。 その人々のために。別の言い方をすれば、これから誕生していく教会のための祈りでもあります。どんなことをじゃあイエス様はお祈りになったのか。21節のところにそのことが出てきます。それは父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるように彼らが皆一つとなるためです。イエス様が教会のために祈られたこと、これから生まれてくる、これから信じていくクリスチャンたちのために祈ったことっていうのは、この御言葉は私たちに教えてくれます。それは、一つとなること、一致のために祈ったっていうんです。確かにこの言葉っていうのは誤解されています。というのは、キリスト教会の中でも様々な動きがあって、その中の一つというのは、エキュメニカル運動というのがあります。どういうことかというと、目に見える教会の一致を実現しようとするんです。確かに、現実的にいろんな教派の教会が存在するわけであって、そういった教会が目に見える一致を実現しようとする。それがこのエキュメニカル運動と呼ばれるものです。教会の再一致運動なんていうふうに言われているように、もう一度教会というのを一つにしようという、お互いのそういった対立を捨てて一つになりましょうというんです。そういった動きがあります。また超教派というような言葉も気になったことがあるかと思います。これは伝道とか奉仕の具体的なプログラムにおいて協力し合おうというんです。伝道のためにみんなが協力し合いましょうって。で、こういうことをじゃあこの御言葉が教えてるのかって。で、そういう考えをお持ちの皆さんというのはこの御言葉を使って、ほら見なさいと、イエス様がこういうことを望んでいらっしゃる、だから私たちはこの地上にあってもう一度その目に見える位置というものを教会が持つべきだとか、いやいやそうでなくてもいろんな働きのために教会がみんな一緒になるべきだというような考えをイエス様が教えておられるんだというわけです。私たちが考えなきゃいけないのは、果たしてそれがイエス様がお教えになったかと、イエス様がそれをここで教えておられるのかということです。結論から言うと、そういうことをイエス様が教えてらっしゃらないんです。なぜかっていうと、ちょっと考えてくださいます。神様がイエス・キリストを信じた我々にどんなことを望んでらっしゃるのか、神様の御心っていうのは何なのか、もう繰り返し私たちが学んでるわけですけども、それは神様の御心に一人一人のクリスチャンが忠実に従って生きていくことでしょ。初めて聞いたような顔しないでくださいよ何回も聞いてるんですよね。言い方を変えれば、御言葉に従っていくことです。でしょ、ね、神様が期待してるのはそこですよ。神様があなたを罪から救ってくださり、あなたに何を期待してるか、あなたが御言葉に従っていく。言い換えれば、御心に従って生きていくという。そうすると、よく考えていただきたいんですけども、御言葉に対して、それほど忠実でなくてもいいという人々とどうして一緒に働きをすることができるかということです。それをどうして神様がお喜びになるかということです。神が望んでらっしゃることっていうのは、神様のお言葉に対して忠実であり続けなさいって言うんです。で、我々すでに学んだように、サタンがどんな誘惑をするのか、どんな働きを人類の歴史においてしてきたのか見てきましたでしょ。で、その時に我々が見てきたことっていうのは、創世記のあの三章のところから、サタンの攻撃というのは、神様のお言葉に対しての不信感を抱かせることであった。覚えていらっしゃいます？エヴァに対して言われたことは何だったかっていうと、園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたんですか？そんなことを神様は本当におっしゃったんですか？そして見事に彼女はその誘惑に負けて敗北したわけです。 神様のお言葉に対して疑いを抱かせるように、本当に神様そんなことをおっしゃったのかどうかって、そうして誘惑に負けたことを我々は見ているわけです。なんで神様のお言葉を信じないように悪魔が働くのかって。なんでクリスチャンが、特に今この新約の時代においてです。旧約の時代においても神を信じた人々。その信者たちのうちに働いて、御言葉を信じないように、どうして働くかというと、御言葉を信じない人々っていうのは、力がないからです。さっきから見てきているように、御心に従う人、つまり御言葉に従う人、そういう人が神に喜ばれ、そういう人が神の栄光を表していくわけです。じゃあ御言葉に従わなければ、当然、その人は神の栄光を表していくことなど、ありえないわけです。だから、御言葉に従っていかないように、そのような働きをサタンが常に成してきたことを我々は知っています。パウロはこんなことを警告しました。御霊が明らかに言われるように、後の時代になると、ある人たちは惑わす霊と悪霊の教えとに心を奪われ、信仰から離れるようになる。テモテ第一の手紙で4章の1節の御言葉です。そんな風にテモテ第一の4章の1節で教えます。終わりの時代になってくると、後の時代になってくると、人々はますます真理から外れていくって言うんです。だってそんな風にサタンが働くんですもん。神様のお言葉に従っていかないように。ですからキリスト教会っていうのを見ても、常にキリスト教会は、教会はチャレンジされてきた。私たちも覚えてるだけでも、ある時は教会は聖書が本当に神の言葉なのかどうかという、神様のお言葉のその主権、そのまた無謬性、そういったものに対してチャレンジを受けました。神の言葉は誤りが含まれている。神様の言葉は全て正しくないんだと。そのようなチャレンジを受けてきました。聖書には誤りがある。だから私たちはこの御言葉をしっかり学んで、そして我々はこのような結論に達したわけです。それは原本において全ての部分が平等に、また全ての言葉が神様の霊感を受けて記されたものである。ゆえに、この御言葉は原本において神様の言葉である。誤りがない。それが私たちの信仰であります。そして、それが御言葉が私たちに教えてくれていることです。しかし、確かにキリスト教会はその信仰に対してチャレンジを受けてきた。攻撃されてきたんです。またその攻撃がやむとまた別の攻撃がやってきました。聖書だけでは十分ではない。聖書プラス何かが必要だなんて。例えば、心の問題の解決というのは聖書だけでは不十分だって。この世の知恵が必要であるなんて。聖書だけでは不十分ですって。この世のそういった専門家の知恵が必要だって。そういった考え方っていうのは今現在も教会の中に入り込んでます。我々が分かっていることは御言葉だけで十分だということです。なぜなら人間の心を変えることができるのは人間の知恵でもないし、人間の技でもない。人の心を変えることができるのは神様なんです。その神が唯一与えてくださったお言葉というのはこの聖書でしかない。この聖書の御言葉が私たちの心も変えるんです。悲しいことにいつの間にか騙されてしまって私たち教会は聖書以外のところに解決を求めようとする。大きな誤りです。我々はもう一度聖書に戻ってこなきゃいけないわけです。もうそれは皆さんがよくご存知のところです。ですから、私たちの責任というのは、神様のお言葉を、この言葉の真理を妥協することなく正しく伝え続けていくことです。それが我々の責任です。ですから神様のお言葉に対して、御言葉が明らかに教えていることを否定するような場合、どうしてその、教会なり人々と一緒に、働きをすることを神様は祝してくださるからです。逆に神様が望んでおられることは、私たちは彼らに対して、それは間違っていると。その考え方、その教えというのは間違っているということを明確に示していかなきゃいけない。でそこで忘れてはならないことっていうのは、なんでそうするかです。 彼らを愛するからです。御言葉の中を見たときに、私たちが罪を犯した兄弟姉妹に対して接するときに、なぜ彼らに罪を明確にするか。彼らが嫌いだからじゃないです。彼らを愛するからです。でしょ？私たちのなすことはすべてキリストの愛に基づいてしなきゃいけない。それは後で私見ていきますけれども。ですから私たちが、この場において、教会において、私たちが他の教会を非難して、そして彼らを裁いて私たちが正しくて、そういうことを言ってるんじゃない。我々は聖書がこう言ってる。だから、そうでないところに対してはそれは違うって。また同時に、そういうことを教会の皆さんに明らかにすることによって、皆さんが間違った教えから守られていくように。願わくばそのような人たちが正しいところに戻ってくるように。それは、皆さんの家を訪問するエホバの証人でもそうです。私たちの責任というのは、彼らに対して、彼らが願わくば悔い改めくれるように、真理に立ち返るように、モルモの人たちそうです。彼らが真理に立ち返るように。彼らの教えていることは悪です。彼らの教えていることは御言葉に沿ってもいない。偽りです。サタンの教えです。でも我々は、キリストの愛を持って彼らが真理に立ち返るように真理を教えていくことが必要です。ですから、お分かりいただけるでしょ？御言葉に従おうとしている者たちとそうでない者たちが一緒になってどうして神の栄光を表すことができるかということです。ですから明らかにこのヨハネの17章のところで一つになるようにっていう話をイエス様がなさったときに、そのような祈りをなさったときに、みんなキリスト教徒の名のつく者が一緒に集まればいいという、現在私たちの周りに見るようなそのエキメルカル運動であるとか超教派の運動には問題があるということです。じゃあ何をイエス様は祈ってらっしゃったのか。ここで言われているのは皆が一つになることだ。ちょっと私たちはその当時存在していた問題を考えなきゃいけない。明らかなことっていうのはユダヤ人と異邦人の間には問題が存在してたわけです、ね。まだ教会が誕生していない時代の話です。ご存知のようにユダヤ人たちが、この弟子たちが異邦人のところに行って伝道するっていうことは大変な問題でした。そのように明らかに人々は異邦人とユダヤ人と区別していた。そういう時代でしょ？イエス様がおっしゃったことっていうのは、そういった全く異邦人やユダヤ人だというのは区別がない。イエス・キリストによってみんなが一つになることです。そしてそのことっていうのは、聖霊が下られ、そしてそのことが現実のものとなったわけです。ですから使徒の働きを見ていくと、その弟子たちはそのことに驚かされていくわけです。だんだん神様が異邦人を救い始めたって。コルネリオが救われた。ペテロはそのことに対して驚きました。そうやってエルサレムにみんなが集まって、一体何が起こってんだろうって。神は異邦人にも恵みを与えてらっしゃる。ということで人々は異邦人に対しての神の働きを認めていくんです。で、この見事を見ますとね、21節のところ。父よ、あなたが私におられ、私があなたにいるようにと記されています。明らかにここに記されているこの一つになるっていうことと、父なる神と子なるイエス・キリストの関係というものが関連していることを我々見て取れるわけです。三位一体という教理を考えるときに、確かに父なる神様と子なる神イエス・キリストの間には区別がなされています。異なった人格が存在します。それでいて彼らは統一してるんです。ね、確かにユダヤ人と異邦人とは異なってる。区別されてる。しかし、一つにされるんです。ですからコリント第一の手紙の十二章の中では、なぜなら私たちは皆、ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も、一つの体となるように一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。12章の13節のところに。コリント第一の、はい。つまりそういう区別を神様が取り払ってくださった。今まで存在していたそういう垣根を神様が取り払ってくださって、イエス・キリストを信じる者は、ユダヤ人であろうと異邦人であると、キリストの体に属するものとなるって。エペソ人の手紙の2章の19節ではパウロはこう言います。 こういうわけであなた方は、もはや他国人でも希流人でもなく、今は生徒たちと同じ国民であり、神の家族なのです。エペソ人の手紙の2章の19節です。ですからこういうことです。人種も国籍も階級も身分も全く関係ない。みんなキリストを信じた者は一つなんです。ですからイエス様のこの祈りというのは答えられてるんです。考えてみてください。イエス・キリストが祈った祈りって聞かれません？言い方を変えると、イエス様がお祈りになった祈りって、その中で答えられなかった祈りってあります？私たちが分かっていることは、神の御心は必ずなるんです。私たちの問題っていうのは、御心を求めるんじゃなくて、私たちの願いを神の前に要求するんです。だから答えられないことがあるんです。でしょ？イエス様の祈りっていうのは 100% 神の御心、父なる神の御心を求めてた。だからその祈りが答えられないはずはないんです。イエス様が祈られたっていうのは、ユダヤ人も、そして異邦人も、すべての人種、国籍、そんなものに関係なく、みんながキリストにあって一つになる。その祈りは間違いなく答えられてるんです。ですから私たちはそのように、神の家族として交わりを楽しんでるんです。私たちも感謝のことに、教会の中にいろんな国籍の皆さんがいらっしゃる。肌の色が違おうと何が違おうと、我々はキリストにあってみんな家族なんです。そのことをイエス・キリストはここでお話しになった。もう一つ付け加えるとしたらね、じゃあそのようにキリストにあって一つにされたものに神様が望んでらっしゃること、それは、その一人一人救われた者たちが御言葉を愛することにおいて、また御心を行っていくということにおいて一つになったことです。いいです。この教会というこの組織を考えたときに、神が私たちに望んでらっしゃることは一体何かっていうと、あなたが、この神様のお言葉である聖書の御言葉を愛して、その御心に喜んで従っていくものになる。そのことを神は望んで、そうして教会は一つになっていくんです。ね、このことは私たちがもう繰り返し様々なところで学んできたんです。最初にもお話したように神様があなたに期待していらっしゃることは何か、あなたを救ってくれた神があなたに望んでおられることは何か、それはあなたが御心に従っていくことです。神様のお言葉に従うことです。それは教会の一部の人たちだけの責任ではなくて、救われたあなたの責任であるということを見てきたんです。そのようなことを神が望んでらっしゃるって。で、21節ともう一度23節のところを続けて見ていただきたいんですけども、なんでそれが必要なのかって目的が記されています。もう一度21節読みしますと、それは父よ、あなたが私の我で私があなたにいるように彼らがみんな一つとなるためで、その後また彼らも私たちにおるようになるためで、そのことによってあなたが私を使わされたことを世が信じるためなのです。23節にもこうあります。私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らも愛されたことと、この世が知るためだって。何々するためというふうに記されています。21節のところには、世が信じるためである。23節には、世が知るためである。この目的のために、イエス・キリストを信じる者たちが一つになっていくことが必要であると言っています。で、この二つの御言葉を見ていただきますと、世が信じるため、世が知るためである。確かに違うギリシャ語が使われているんですが、言わんとしていることは同じことを言っているんです。つまり、イエス様が望んでいらっしゃることは、この世の中の、まだこのイエス・キリストの救いをお受けになっていらっしゃらない皆さんが、この素晴らしい救いに至ることです。この素晴らしい救いをお受けになることです。そのために何が必要なのかって。キリストによって一つにされた者たちが本当に神に対する愛において、御言葉に対する愛において、御心を行っていくという我々が生かされている目的においてしっかりと一致していくならば、間違いなくこの証が人々の前で明らかにされていくということです。 なぜならもし我々が御言葉に一人一人が忠実に従っていくならば、我々は変えられていきます。そしてその時に本当にこの群れの中に神様にあっての一致というのが生まれてくる。それは罪を見ないで妥協しましょうとか、そういうことじゃない。御言葉に基づいて私たちが正しく歩んでいくならば、神様がその群れを一つにしてくださって、そしてその結果、このキリストの素晴らしい証が人々の前で明らかにされていくんです。ヨハネの13章の中で、もしあなた方の互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるんだ。35節のところで、13章の35節のヨハネですけれども、記されているように、我々が変えられていくなら、あなたが変えられていくならば、そしてこの教会が本当に神様の喜ばれるものへと一つになっていくならば、間違いなくイエス・キリストを知らない人々は、このキリストを私たちを通して明らかに見ることになるっていうんです。21節のところに、後半にこうありましたでしょ。そのことによって、あなたが私を使わされたことを世が信じるためだって。何を信じるのかっていうことを、今ちょっと説明しましたけど、御言葉もちゃんと我々にそのことを教えてくれてます。イエス様は。つまり世の中の人々が知らないことは、イエス・キリストが父なる神様によってこの世に使わされた救い主であるということを知らないんです。立派な聖人だと思っているかもしれないし、キリスト教というその宗教を始められた教祖だというふうに思っている人もたくさんいるでしょう。彼らが知らないことは、父なる神様から私たちのために使わされた唯一の救い主だということです。また23節の後半には、あなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためだった。つまりイエス・キリストがこの世に使わされた目的は何だったのか、彼は一体誰なのかっていうことを世の中の人々が明確に知って信じるように。それだけじゃない。あなたが私を愛されたように彼らも愛された。つまり、主イエス・キリストがどれほど信者であるあなたのことを愛しておられるのか、そのことを世が知るためだ。すごいことを御言葉を教えてくれたんです。あなたが私を愛されたように、父なる神がイエス・キリストを愛されたように、その同じ愛をもって、なんと信者であるイエス様を信じているあなたや私を父は愛してくださっている。そのことを私たちは覚えなきゃいけないです。どんな大きな愛でもって私は愛されているからです。多くの人々はそのキリストの愛を疑います。だって自分の思い通りの生活ができない。思い通りに生活が進んでいかない。問題ばっかり。そういう時に私たちが疑ってしまうのは神様の愛です。しかし御言葉が私たちに教えてくれていることは、あなたは愛されているって。父がイエス・キリストを愛したように、あなたを愛してるって。もしそれを疑うんだったら、我々もう一度十字架見上げなきゃいけない。そしてこの御言葉に立つことが必要です。イエスを愛した愛でもって、私は愛されてるんだ。この同じヨハネはヨハネの手紙の中で、第一ヨハネの4章の19節のところに、私たちを愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからだ。神様の愛というものが分かれば、少なくとも我々のうちに起こる変化というのは、その愛によって生きていこうとするんです。自分が許されたということが分かっている人は、人を許そうとするんです。だから私たちがなかなか人を愛せないとするなら、もう一回私たちは見上げるべきところをしっかり見上げることです。イエス様の十字架見上げなきゃいけない。一体この愛に、自分は値するのかどうかです。こんな犠牲的な愛を神様からいただくにふさわしいものなのかどうかです。そんな人どこにもいませんでしょ？しかしそのような愛でもって私を愛してください。さっき最初にも見たように、我々はどれだけ神様を悲しませてるか。毎日の生活で、でも神様は私たちを 愛し続けてくださっている。ですから、今読みしたようにヨハネ第一の手紙の中で、ヨハネは私たちに、我々兄弟姉妹が愛し合うことができるのはなぜか、神様の愛をしっかりと我々が覚えているからです。神の愛をいただいたからです。で、このヨハネ第一の手紙の4章の中で、このヨハネはこんなことを言ってくれる。4章の7節のところからですけれども、愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛のある者は皆神から生まれ、神を知っています。つまり、互いに愛し合うっていう、この愛というのが、救われた人の特徴だって言ってるわけでしょ？愛のない者に神はわかりません。なぜなら神は愛だからです。神はその一人子に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。ここに神の愛が私たちに示されたのです。十節。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のために、なだめの供え物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。愛する者たち、神がこれほどまでに私たちを愛してくださったのなら、私たちもまた互いに愛し合うべきだ。もし愛し合うことが重荷となっているならば、私たちは問題を抱えているんです。もし私たちがどれほど大きな愛でもって愛されているのかということを覚えたときに、その愛が私たちに大きな変化をもたらしてくれる。人を愛する者へと神様が変えててください。イエス・キリストの犠牲という大きな愛。人がその友のために命を捨てている、それ以上の愛はないと、ヨハネの福音書の中でヨハネのイエス様がおっしゃいました。そのような大きな愛でもって私たちは愛されている。すべてお作りになった誠の神が人となって、その方があなたや私のためにご自分の命を捨ててくださった。これ以上の愛なんて、どこ探したって見つかりません。そんな愛で私は愛されてるんだって。クリスチャンである皆さん、この御言葉が教えるように、あなたは愛されてるんだって。父がイエスを愛した、その愛でもって愛されてるんだって。そのことを世の中が知るように。だから私たちが互いに愛し合うことが必要なんです。教会の中にいろんな分裂とか分派が存在してたら、どうして世の中の人々にキリストがこんな大きな犠牲を持って私のことを愛してくださってる、クリスチャンのことを愛してるっていうことを明らかに示すことができるかっていうんです。無理だっていうんです。一人一人がもう一度この御言葉に立ち返ることが必要です。どんな愛でもって私は愛され、そして生かされているのか。確かに今私たち見てきたように、人を愛することもそうだし、許し合うこともそうだし、こういった御言葉を実践していくということは非常に難しいということも知っています。御心を行っていくことにおいて、愛し合っていくことによって、御心に本当に忠実に従っていくことによって、一つにされていくということは、確かに難しいです。驚くべきことに、ちゃんと主はそのことをご存知なんです。ですから、どうしたらそれが可能なのかまで教えてくれています。もう一回21節に戻ってくださいます。こんなふうに御言葉を教えますでしょ。また彼らも私たちのうちにおるようになるためだ。彼らも私たちのうちにおるようになるためだ。つまり何の話をしているかというと、ちょうど神様と私たちがこうつながれている状態、あのブドウの木の話を思い出してみてください。同じこのヨハネの福音書の中の15章の中で、イエス様がそのお話をなさいましたでしょ。5節のところに、こう言われた。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることはできないからだって。私のうちにとどまるなら、私にとどまるなら。17章のところでは、私におるようにって。つまり、いいです。イエス様が あなたが私に教えてくださっているのは、こうして自分が変えられていくために必要なことっていうのは、あなた自身がその神様としっかりとつながっていることが必要なんです。神はあなたに助けが必要であるということをご存知です。あなたが説明しなくたって。だから神様はあなたに助けを与え、あなたを支え続けてくださるんです。A.T. ロバートソンというその学者は、信者の間に一致を保つことを可能にする唯一の方法は、彼ら全員がまずキリストにおいて神と一致することである。いいです。一致というものを神が望んでおられるわけですけれども、その一致というものを目的において、愛において、しっかりと我々が一致していくために必要なのは、あなた自身が神様としっかりと一致することなんです。あなたが神様としっかりとつながることなんです。もう一つ、この23節のところで、イエス様はこんなことをおっしゃっている。私は彼らにおりって書いてます。私は彼らにおりって。主イエス様が私たちのうち、我々信者のうちにいてくださるって。だから、こういう人間的に不可能と思えることが可能だって言うんです。なぜなら神様っていうのは私たちを変え続けておられるわけでしょ。ですよね。神様はあなたを変え続けてくださってる。ペテロ第二の手紙の一章の四節のところではこんなふうにペテロが教えてくれます。その栄光と徳によってたっとい素晴らしい約束が私たちに与えられました。それはあなた方がその約束のゆえに世にある欲のもたらす滅びを免れ、神のご性質に預かるものとなるためだって。ペテロ第二の一章の四節です。すごいことペテロが教えてくれたんです。神様どういうことを望んでいらっしゃるか、どういうことをしようとしていらっしゃるかっていうと、救われたあなたや私に対して神は我々が神様のご性質に預かるものと神は働いていらっしゃる。コリント第二の皆さんよく存知の3章の18節では、栄光から栄光へとキリストに似たものに私たちを変えていってくれるって、ね。つまり、イエス様が私たちを変えていってください。神様が私たちを変えていってください。ですから非常に私たちにとって難しいと思う人間関係において愛し合うこと。なんでこれができるかっていうと、そこに神様の助けがあるからです。愛であるキリストが私たちのうちにいてくださり、だからそれが可能になるんです。いいです。よく聞いてくださいね。私たちのうちに本来そういった力とかそういうものが存在してんじゃないんです。愛なる神が我々のうちにいてくださるから、キリストの愛をもって人を愛することができるものに私たちはなっていくんです。いいです。その愛が我々のうちにもともと存在してたんじゃないんです。その愛なる神が私たちのうちにいてくださるからです。夫婦においてとか、家族においてとか、職場においてとか、学校においてとか、そしてこの教会においても、我々はこのうちにいてくださる愛なる神によって愛を実践することが可能となっています。それがクリスチャンなんです。ね、ですから御言葉が私たちに教えてくれてるんです。繰り返し、私は彼らにいるんだ。イエス・キリストが我々信者のうちにいてくださるって。あの十字架でもって私たちに愛を示してくださった方が私たちのうちにいてくださるって。変わっていくはずでしょ？思いません？だからクリスチャンというのは、本当に神が救ってくれたら今までと同じ生き方ができなくなってくるんです。なぜなら神が我々のうちにいるんですもん。今私たちはイエス様が我々のうちにいるって見たし、御言葉は明らかに聖霊なる神様が私たちのうちに与えられて、エペソ人の手紙の4章の30節のところに教えられてるし、もちろんコリント第一の手紙の12章のところにもあるように、聖霊が私たちのうちに内在してくれている。だから私たちは生まれ変わったんです。 だから我々の生き方は変わっていくんです。それは生き方を変えなきゃいけないんじゃない。生き方が自らのうちで変えたくなってくるんです。そのような変化を神様は私たちにもたらし、だから生まれ変わったんです。今までやってきた自分の生き方にキリストを加えたんじゃない。今死んでしまったら天国に行けるかどうかわかんないから、その保証だけもらいましょう。だからイエス様信じます。そうでもないんです。イエスキリストを心から受け入れるならば、これまで逆らってきた罪を悔い改めてイエスキリストを信じ、イエスキリストに従っていこう、そのように心から私たちが受け入れるならば、私たちは生まれ変わるんです。救われた証拠はその人の生き方が明らかにします。ですから人を愛することができるっていうのは、愛なるキリストが私たちのうちにいてくださり、その方が助け、その方が働いてくださるから、そのようなことが可能になったんです。どうして我々がお互いを許し合うことができるのか、それは許しの主である、神であるキリストが我々のうちにいてくださるから人を許せるんです。なんでどんな時でもいつでも喜ぶことができるのかって言った時に、喜びの源であるキリストが我々のうちにいるからです。知恵を持って生きることができるのは知恵であるキリストが我々のうちにいてくださるからです。義なる正しい生き方ができるのも、義なる正しいお方であるキリストがあなたや私のうちにいてくださるから。だから可能になったんです。神様は私たちに無理な難題を提供してやりなさいと。そしてできない私たちをご覧になって喜んでらっしゃるのか。まだできない私たちを見て責めようとしてらっしゃるのか。そうじゃないんです。神様が私たちに教えてくださっていることは、それが可能になったんだ。生まれ変わったんだ。このようなものへと神様が生まれ変わらしたんだって。だから、愛することもできるし、許すこともできるし、そして、今まで見てきたように、我々はどんな時でも喜びを持って感謝を持って愛でいくことができるんです。そういったすべての、かつて不可能と思えたこと。そして人間的には絶対に不可能なことが可能となったんです。なぜなら、そのすべての源であるキリストがあなたや私のうちにいてくださるからです。22節ではこんなふうに教えます。また私はあなたが私にくださった栄光を彼らに与えました。それは私が一つであるように彼らも一つであるためです。栄光を彼らに与えた。父なる神様、確かにイエス・キリストがこの地上にいらっしゃったときに栄光を与えられた。つまり、そのことによってイエスは、この父なる神様の素晴らしさを人々の前に明らかにしたんです。また言い方を変えれば、その父なる神様がイエスを通してご自身の素晴らしさというものを世の中に明らかにしていく。今その栄光があなたや私に与えられているって言うんです。つまり父なる神様がイエスに栄光を与えてイエスをお持ちになってご自身の素晴らしさを明かしされたように、同じことを神はあなたを通してなそうとしていらっしゃるって言うんです。イエス様を用いて神様の素晴らしさを明かしされた父なる神は、今度はあなたを用いて、ご自身の素晴らしさをこの世に明らかにしようとしていらっしゃるんです。すごいことが記されていると思いません？御言葉というのは確かに我々に働いて我々に罪を示します。正しく歩んでいくように。しかし同時に私たちに素晴らしい神様の祝福を紐解いてくださって、今まで我々が見てなかったその祝福を私たちの前に示してくださって、あなたは祝されている。天国に行けるから素晴らしい。今私たちはこの地上にいて素晴らしい祝福をいただいてるんです。しかも、この神様の素晴らしいご栄光を表すために、ここまで神が全てのことを備えてくださって、こんな計画をお持ちだって。大きな責任があるということに我々は気づくだけじゃない。そこに私たちは大きな期待を抱きません？どんな風に神がこんな私を使ってくれるのかって。どんな風に神様がこんな私を用いて栄光を表してくださるのか。そのためにも我々は一致しなさいって。 御言葉に逆らっている人たちとそんなことを無視して、教理なんか横に置いて、みんな一つになりましょう。それが御言葉の教えでないことは見てきました。あなたや私に必要なことは、しっかりと何のために神が私を救ってくださり、何のために神が私を生かしてくださっているのか、その目的をしっかりと覚えて、我々はこの御言葉を愛して、御言葉の真理にしっかりと立って、この御言葉の真理を決して曲げることなく、妥協することなく、この御心に従い続けていくことです。その時に、その真理において、その歩みにおいて我々は一つになるんです。そしてそういう集まりを神様は用いてくださるんです。だって見てきたように、そのような個人を神は使おうとしていらっしゃる。そのような者たちが集まっているところを神様がお持ちになることは明らかなことです。思います、皆さん。私にはものすごく大きな責任があるなって。一番問題なのは教会にやってきて、自分はただ後ろに座ってお客さんで何もしないで、では済まされないって。あなたも神の家族の一員なんです。あなたに大きな責任があるんです。あなたがどんな風に生きていくかが、群れ全体に大きな影響を与えるんです。いい影響を及ぼすか、それとも悪い影響を及ぼすか、あなたに関わってるんですよ。ですからどうぞ、今日御言葉が教えてくれたように、しっかりとあなたの責任をあなたが果たすことです。神はあなたを使ってくださるから。ね。あなたは神様とつながったんです。そしてその神が、すべてのことを可能にしてくださる神様があなたのうちに生きていらっしゃるんです。それがクリスチャンなんです。そしてそんな私たちにこんな計画を神が与えてくださった。感謝してこの一週間キリストを明かしましょう。どうぞ神様、私を助けてくださいって。私をどうぞ御霊に満たして、私の言葉も私の生き方もすべてをあなたが用いてくださるようにって。今日我々はここから出ていくわけです。大きな希望を持って、この約束をしっかり信じて、神の御業を期待しながら出ていきましょう。死なる神様、あなたの恵みを私たちは心から感謝します。あなたは私たちを憐れんでくださって、そしてこのような素晴らしい祝福をくださいました。神様、あまりにも私たちは祝されていると言いながら、その祝福が何であるかを知りませんでした。そのことに関してあまりにも知らなすぎます。今日もあなたが私たちに教えてくださったように、私たちはこの全能なる神様とあなたとつながっているだけじゃない。あなたが私たちのうちにいてくださるという素晴らしい真理を教えられました。だから全てが可能なんだって。だから人を愛するように、許すように、正しく歩むように。なんであなたがおっしゃったのかがよくわかります。あなたの命令は私たちにとって重荷ではありません。あなたはできないことを命ぜられたんじゃなくて、できることを私たちに教えてくださった。そしてそれは我々のうちに内在してくださっている神の助けによって可能であることが、またあなたによって教えられたことを本当に覚えて感謝します。どうぞその助けをいただきながら、あなたの素晴らしさを明かしていくことができますように。どうぞ一人一人の上に神様の豊かな導きと祝福を与えください。イエス・キリストの御名によって感謝を持ってお祈りいたします。アーメン。